いいですか。はい、聞こえます。では続いて中国人客購買パワー獲得術ケース65ですね。はい、リピーターの重要性。まあ、こんなの当たり前のタイトルじゃんとかってね思うかもしれませんけども、ちょっと言い訳なんですけど、この週刊トラベルジャーナルの記事連載はですね、毎回こう、まあ、私が書くんですけども、書いたものを編集者の人が読んで、で読んだ時にこういわゆる感じたものをこうガーンとタイトルにするんですね。私はですねタイトルつけてないんですよ。こう妙な思い出とかあっても、まあ、読んだ人がこの文章の中から結局何を汲み取ったかっていうので、まあ、タイトルつけたらいいよねっていうことで、そうです、毎回タイトル自体は決めてないんですね。もちろん書くにあたって自分なりのテーマは決めて書いてるんですけども、この記事の中にあるこう賞味出しとかね、こういうのも編集者の人が書いてます。この号はですね、こと中国人観光客に関しての、まあ、提案をどんどん変えていきましょうよというような内容になってます。ちょうどだから5月6月7月あたり、まあ、いろんな依頼を受けてかなりいわゆる個人ビザでね、来るような人たちなんですけど、そういう人に向けてのなんかこうこういうようなまあ、ツアー企画を考えてよというような依頼が結構あったので、いろいろ企画して提案したんですね。でその中でまあ、実際に気に入られて、採用されたものが結構あってですね、まあ、例えば釣り、ね、釣り好き、またはそういうボートヨットとかですね、そういうものが好きな人たち向けに瀬戸内海のこう島巡りとかですね、いいでしょ日本は釣り具はね、まあものすごく優秀な釣り具が揃ってて有名なんですよ。まあ、特に有名はやっぱりシマノの、リールですか。ちなみにシマノの何でしたっけ、自転車の、変速機でしたっけね、あれも有名ですよね。そう、あれリールとかですね、自転車の変速機を買って帰る人結構いるんですよ。はい、それからやはり高級車がこれだけ売れるようになってきて、自分たちでも2代目3代目と乗るような人たちが増えてきてるんで、やはりレース好きがね増えてきましたよね。なので日本のスーパー GT、の観戦したい、っていうようなのがあって、富士スピードウェイ、で、バイク好きの人たちも今多いので、鈴鹿の8時間耐久レースとかですね、実際に行かれてましたけど、はい。あとやはり余裕が出、ゆとりが出てくるとね、スポーツ好きの人がどんどん増えてきますよね。で、ただこのね、スポーツ好きは、若干ちょっと日本とね、増え方というか、なんか違うんですね。というのは、まあ、現地にね、住んで、まあ、いろいろ全国回ってよく分かったんですけども、その、小中高の、小学校、中学校、高校で教わる中で、いわゆる体育の授業の内容とかがかなり違う。まあ、はっきり言うとすごく少ないというか、日本みたいに何でもかんでもやってないんですよね。やってない。で、あと、もう一つは日本ほど部活動が盛んじゃないんですね。だから、比較的そのスポーツをが、マルチでできる人って意外と少ないですね。で、庶民としてそのバスケットとか、バスケットボール、はい。あと、サッカー好きな人は、すごく多いんですけどね。まあ、最もポピュラーなところで驚いたのが、 日本に連れてきた時に旅館でね卓球があったから、うん、あ中国人観光客とですね、で卓球やろうって言ったら下手で、で私の方が全然上手かったんですよ。で斉藤さんなんでそんな上手いのって言ったら、別にこう小学校の頃からよくみんなでやってたじゃんみたいな話をすると、あそうって驚かれたりしますね、であのたまたまさ、女子バレーボールのワールドグランプリかなんかが8、9月頃あったじゃないですか、であれを見たいっていう人たちもいたので、それとその札幌ね、札幌グランプリの時ですけども、で小樽とか函館とか札幌とか、旅行するっていうものをセットにした人たちもいます。でやはりもう一個はやはり2011年ね、ワールドカップで優勝しちゃいました女子なでしこね、なでしこリーグの、人気が出てきてるんで、神戸かな、神戸と岡山かな、確かなでしこリーグの試合があったんですよ、でそれに行った方々もいましたし、音楽に関してはサマーソニックですね、これは結構毎年増えてきてますね、サマーソニックに来るお客さんは、中国の香港だけではなくて最近大陸のアーティストもかなり出るようになったので、まあ、その影響もあります、でここでちょっと強調したのは、まあ、それぞれの趣味に合わせていろんな背景がねあるんですけども、まあ、いろんな趣味芸術系のそういうものがもう伸びてますよと、で何でもかんでもその、J-POP だなんかおしゃれファッションだ家電だというのだけじゃないし、初回の時はそれでもいいんですけども、今度何回も日本に来るとき毎回それでいいのかというとやっぱり違うんですよね、まあ厳密に言うとちょっとここには書いてないですけど、少しでも体験できる方に行きたいわけですよ、ただ買うというものではなくてね、まあ特にここで強調しているのはあすいません、ちょっとお茶を、音楽ですね。でこれは日本につまりコンサートとかライブを見に来るんですけども、何もね J-POP 日本のアーティストのことだけではないですよ。っていうのは日本というのはその CD とか DVD の売り上げが世界2位なんですけどね。で1位がアメリカ。ただほぼ同じなんですよ、市場がほとんど変わらない。でこの2カ国で世界のその約 70% ぐらいを売り上げてしまうというほど、まあ、巨大市場なんですけどもね、まあ、最近は何でしたっけ、その音楽のダウンロードサービスの方ももちろんありますけども、まあ、要するにちゃんとお金を払って買ってくれる人が多い国ということで、よってもってその世界の一流の有名なアーティストたちがどんどん日本に来て、全国いろんなところでこうコンサートやってますよね。別にそういうこうなんか少女時代とかそういうのではなくばっかりではなくてですね、なんか例えばまた冬エリック・クラプトンとかも来るんですよね、そうそう、ポール・マッカートニーもそうだし、まあいろんなジャンルのいろんな人がいますよね。私なんかはジャズ・フュージョン好きなので、この間もマーカス・ミラーがやってましたよね、ベーシストの、まあ何でしょう、そのジャンルでの楽器ごとに分けていくとものすごいスーパースターがしょっちゅう来てるんですけども、で中国の人たちもようやくそういうどんどん本物をいっぱい聴くようになってきて、でお金もありますからね、そうは言ってもみんながみんな中国に来てくれるわけじゃないですね。これは中国だけではなくて他のアジア市場みんなそうですね。やっぱりまだまだ違法コピーが氾濫してて、そんなに正規の CD とか DVD、またはダウンロードサービスが売れない、だから商売にならないじゃないですか。商売しづらい、よほどスーパースターは別ですけども、そうなるとこう 日本に行けば、あの、大体いつも何かしらその スーパースターとか有名な、アーティストが来てるというので、日本にコンサートを楽しみに来るっていうのが、増えてきますね。うん、で、ここで最近、なんていうんですかね、例えば、タイやインドネシアのお客さんが増えてきてると。で、ある業界、またはある地域においては、もう中国人観光客の単価を抜いたよとか、まあ、そんなような報道がよくあるんですけども、あれはやっぱり、こう、ちょっと比較が間違えてて、タイ、インド、ネシアの人たちは、初回来場者じゃないですか。だから、やっぱり、中国人の人もそうですけど、初回者って使い方がすごいし、まあ、初めて買うものをね、化粧品、家電、お菓子類とかね、多いんですけども、2回目、3回目になってくると、さすがにそういうものはもう買わなくなったりしますよね。うん、だから、初回者とそのリピーターを比較した報道自体がちょっとどうなのかなと思ってここに書いたんですよ、そうですね、別のものを提案して別のツアーを提案して別の消費を提案してしなければならないということです。で、特に中国は世界でも中でもね、まあ、有名で、その旦那さんがね、自由に使えるお金をたくさん持っている国で、相当下の方は日本人なんですけどね、日本の お父様方は本当にお小遣いが少ないと。で、その対局は中国のお父さんたちで、まあ年収の3割4割は自分で使っちゃうということで、まあ大変その男性マーケットが大きいし、その人たちがこう趣味趣向ね、いろんなものに目覚めてくると、まあそういうものを提案して消費を刺激してはどうでしょうかということを書きました。で、私自身そうなんです。20代は、F1 レースにハマりましてね。アイルトン・セナとアラン・プロストって知ってます？ああ、知ってるんだ。そうですか。ああ、お父さんの影響。そうですよね。うん。まあ、何しろもう、本当にハマりましてですね。で、そのおかげで20代は、ボーナスとかもらったときは、フジテレビ F1 観戦ツアーとかなんかあって、なんかそういうものに毎年1回または2回ね、参加して、まあ結局全部、30歳になるまでに当時全15戦ぐらいあったのかな、全て、行きましたね。で、その時に僕は例えばですけど、ここにも書きましたが、別にカナダに行きたいとかそういう願望はなかったんですけども、カナダグランプリには行きたかったまあ、よってもってそれでカナダに行って、レースも見るんですけども、カナダ行ってみたら、うわ、いいとこだな、ということで、その後カナダにも旅行に行くようになるということで、その入り口、観光客の入り口って別にその国や土地、地域が大好きっていうのだけじゃないぞ、ということを、まあ、ここに書いてるわけです。このリピーターの重要性っていうのはですね、もう一つあって、大体今私が、まあ月に1、2回こうやってアテンドしている中でも、大体は前のお客さんがもう一回、今度こういう企画してくんないって言われてこう来るんですけども、で、来た時に必ずやっぱり初回、初めての人を連れてきますよね。混ざってる。で、全員が初めての人だけのツアーなんて、私は旅行会社だからそういうのないんですね。ないんですよ。必ずこう、旅行って結局誰かに言われていきませんか？初めての土地って。ね、そういうもんですよね。まあ国内でも同じだと思うんですけども。誰かが、いやー、日本いいよ、京都いいよ、北海道いいよってこう、なんか言ってるうちに、今度俺もう一回行くんだけど一緒に行かないか、みたいなことで、来るわけなんで、やっぱりリピーターさんっていうのは、実は初めてのお客をたくさん連れてきてくれるんですね。だから、そのリピーターの人に飽きられないような工夫をしていかないと、いわゆる初めて来る人たちも伸びていかないということになりますね。で、まあ後半に書いたのは、そうは言っても、今度はその増えていくときに大きな課題がありますということで、まあこれは現実に今年のその7月、8月にね、私のアテンドの時、まあ、企画したツアーで、 来てくれた人たちの中で、まあ、実際にあったことなんですけども、あの猛暑だったじゃないですか、すごく。ね、我々日本人のあの、ずとーっとあの暑さは本当へばりましたけども、で、案の定、中国人観光客の中にもそれで体調不良を起こす人が結構いまして、で、軽症の場合はね、まあ、ホテル帰って休むっていうんでよかったんですが、まあ、2ヶ月の中でね、3人だけはやっぱり病院搬送になっちゃったんですね。うん、でその病院搬送になるちゃったんですけど、なる時のことを体験して、これはちょっとやばいなと思いましたよね。まあ、要するに、格安の団体ツアー旅行じゃないですから、こう、添乗員さんとか旅行会社の人にガチガチ拘束されていないんです。自由な分。うん、自由な分、その、日本語が話せる添乗員さんなんか、ね、ホテルに一緒に泊まってないんですから、いないわけですよね。で、まあ、具合悪くなってもうダメだっていうんで、ホテルのフロントに連絡したけど、なんか中国語全然通じないし、片言の、中国なまりの英語で言っても、また片言の日本語なまりの英語で全く通じないみたいなことで、で、私のところ LINE が来てですね、あらーってなって、で、その近くで病院探してくれとか、探すにしたって、連れて行ったところで、その、中国語が通じなかったら、ね、全然お話にならないので、これはどうしようって言って、まあ、最終的には、その地域、近いところに住んでいる、もうすでに日本で生活している中国人の人を、まあ、人の紹介で探して、で、その方が普段使っている病院を紹介してもらうっていう形で、まあ、本当に助かりましたよね。結局は、その地域にいる中国人の方を探して、その人に助けてもらったという、まあ、そういうオチなんですけども、だから、まあ、日本人、ホテル側、病院側だけだと何ともならなかったんですよ。で、こうなると、これはその、今まだ1000万人行くか行かないかだからいいんですけども、2500万人になるときっていうのは、どうなっちゃうのかな、ということで、まあ、ここにちょっと問題提起をしたんですね。うん、よくは日本は安全安心とか、ね、言いますけれど、じゃあこういう傷病の時とか実際災害の時に言葉が通じないっていうのは安全安心じゃないじゃんっていうことに、まあ、改めて気づきまして、これはね、もう本当に早急に取り組まなきゃならない、本当2020年までいや取り組むべきもうソフトインフラですよね。そうですね。いや、怖いと思いますよ、やっぱり。で、自分たちも海外行くとき、それが心配じゃないですか。なんかあったときにね。だから、空港でこう、なんとか保険入ったりしますよね。で、そうすると、そこの国に行っても、なんていうんですか、駐在のところの事務所に電話ができて、そこの人がこう、通訳してくれたりして、保険の適用もしてもらえるから、わざわざ、ああいう海外旅行保険とか、まあ、入ったりするんですけどね。うん、もちろん中国でもそういういろんいくつかのいろんなサービスあるらしいんですけども、私ちょっとそこはね、全部は詳しくないんですが、ただ受けられるにしても、実際病院行った時にその看護婦さんなのかお医者さんなのかが、医療用語で英語とか中国語を話せないとやっぱり不安でしょうね。うん、逆に私は上海では2回かな、具合悪くなって病院行った時あるんですけども、そういう外国人専用のフロアに通されて実際に日本語で治療をしていただいたので、安心だなと思いました。はい、皆さんは別にね、医療関係者でもホテルマンでもないので、そこまでは必要ないとは思いますけども、ただまあ、自分たちのお店をね、運営するに必要な最低限の単語とか、そういうのはやっぱり覚えた方がいいですよね。安全安心っていうことが、そうですね。片言でもいいですけど、ただし、 安全安心っていう意味ではですね、例えばクレジットカードとか、まあ、中国は銀齢カードとか切ったりするときに、ちょっとこう、お金周りの単語、うん、クレジットカードのこととかですね、これ暗証番号を押してくださいとか、なんかそこら辺のやり取りのところだけは少し喋れた方が、こう、本当お金に関しては安全安心感はありますよね。うん、で、それがなんかうまく伝わってないままクレジット切られたりすると、すごく怖いじゃないですか。で、逆もそうですね。我々外国行った時、一瞬ビビるっていうかね、慎重になっちゃうのはやっぱり、うん、カードの時はありますよね。うん、はい。何か質問ありますか？はい。ああ、なるほど。ああ、その、実はですね、こういう緊急時のというのも、地域ごとにはですね、そうやってこう、中国語対応とか病院とかやっていくとね、出てくるとこありますよ。ページで。ホームページで。ええ。で、さっき言ってたような、日本に住んでいる中国人の人たちが、書いてたりするんですけど、半分中国語、半分日本語とかで。ええ。うん、私もちょっと最近はね、そういうのを見るようにしてます。ええ。万が一の時はやっぱ怖いですからね。はい。ではまたここで一度休憩にします。はい。お疲れ様でした。